はい、エルマーの冒険第63回目の更新となります。シディです、よろしくお願いします。
アンナです、
よろしくお願いします。
まーす。
はい、元気いいね。
イエス。
ちょっと僕疲れ気味だけどね。
私はまあ疲れてるっちゃ疲れてるし、眠いって言われたら眠いんだけど、
はい、
まあまあだってほら言うてもエルマーの冒険の収録だから、
うん、
イケイケで
イケイケで
アゲアゲで、
はい、まあ、毎年じゃね。毎回恒例の、今回ね、音楽ボランティアの後ですけれども、今回はカインズホームじゃなくて、大熊の上っていうね。
懐かしいよね。
昔はね、よくね、ここの上でやってたんですけど、まあ、そんなこんなで。
そう、で、いつもなんか突っ込んでたね、車庫がね、入れようと思ったら雪が埋まってた、まだ。ダメじゃんみたいな。
すごかったね、雪。
え？ああ、うん、2週にわたってね。
2週にわたって、なかなか。う
ん、みんな雪経験した？
雪は経験してるけど。
そっか。私2回ともね、超ね、ハイテンションでね。
ツイートしてましたね。
そう、見て、なんだっけ、はい、お友達になってる人はみんな見たかもしんないけれども、うん、
ね、
仕事の帰りに、モフモフして、一周目を帰って、うん、もう超嬉しくって、ずんずんずんずんなんか歩いて帰ったわけよ。
はいはい。
その時も、ね、ショートパンツじゃない、膝丈ぐらいのハーフパンツに、うん、ムーミンのタイツ履いて、で、スノーブーツ履いて、はい、膝下のね、スノーブーツ履いて、
うん、
仕事行って、
はい、
で、帰りは雪積もったとこ、もふもふ歩いて帰ってきたの。
ガツガツ入りません？
うん。そしたらね、うん、いや、入るっちゅうよりもね、すっごい吹雪状態だったからさ、
降ってま、結構降ってたもんね、うん、
北風と一緒にさ、ピューって感じで、
はい、
粉雪みたいに回ってったんだけど、うん、そしたらさ、お家帰ったらね、
はい、
膝のちょっと上から、膝下まで、だから20センチぐらいのところ。
絶対領域ですね。
うん、そこがね、もうタイツびしょびしょの、冷たいから脱ごうと思って脱いだら、真っ赤。
霜焼け？
みたい、寸前。真っ赤っかになっちゃってて、びっくりしちゃってさ、うわぁ、子供みたいとか思っちゃって、
うん。
で、しかもね、もっと子供みたいなことしちゃって、私、その時にね、うん、ずっとね、もふもふして帰ってて、でね、嬉しくてね、下向きながら、うん、ふんふんって帰ってたのね。
うん、
そしたら、一番気に入ってた傘、ひろちゃんとしんちゃんが、お誕生日のプレゼントにくれた、はい、カラフルな傘があったんですよ。
ありますね。
それを差してったら、うん、もう、ものの見事に、爆風にやられて、もう、バカーンとか言って、おちょこになっちゃって、
はいはい、
これ戻らないとか思って、もう自力でバキって戻したら、もう骨がグニャンとかになっちゃって、もう全然治んなくなっちゃって、もうしょうがない。で、まだ歩いてる最中だから、うん、しょうがないから、小脇に抱えて、ニットの帽子をね、かぶってたの。
うん、
だからそれをちょっとまぶかにかぶって、ずんずんずんずん帰ったわけよ、
はい。
そしたら、うちに左折して、お家の方に行けるわけよ、
ね、はい、
そこを見逃してまんぶざすぐ行っちゃってほんで晴れとか思ってなんか周りのこう足元の景色がなんか違って急に明るくなったりとかしてあれ何ここと思ったらガソリンスタンドの方で行っちゃってえーとか言ってやだ間違えてるとか思って慌てて戻
ったのどんなテンションだ
なおかしかった
ていうかいやもうさ、社会人になってから、まあ、ずっとそうですけど、
うん、
雪降っとさ、仕事にもろ影響出るじゃん。うん、
あ、そう？
うん、そうだけど。
あ、そうだね。すごい影響出て、
うん、
うちもすごいよ、キャンセルの嵐で、もう暇。
俺ちょうどさ、
超嬉しかった。
2週にわたって整体が入っててさ、
うん、
土曜日。
うんうん。
なもんで、まあ、時間がガッツリ繰り上がりましたよ。
そうでしょ？
結局良かったんだけどさ。
ラッキーだよね。もうほんとね、雪とか台風とかいいよね。うん、みんな、予約みんなキャンセルしてくから。
たまたま今回週末に来たでしょ。
うん、
だからまだ良かったんよ。これ平日だったらたまったもんじゃねえよ、うちも。
会社休みになっちゃったら面白いじゃんね。
休めねえよ。
そうか。まあそうだよね。
休めないんだけど、浜線止まってしまって行く手段ないんだよね。
そうだよね。
で、車で
行く。あ、そうそう。うちの子もね、浜線止まっちゃったからね、お家で待機だったよ。
そうだって、車で、まあ、仮にチェーン巻きゃ行けんのかって言ってもさ、俺が住んでる玉川学園から、職場の相模原までって、山越えるじゃん。
うん、
どっかしら。
出れないよね。
うん、どっかしらで越えようとして、自分が仮に運転できても、 ま、道が絶対に止まってるんだよ、何かしらで。
そうだよね、うん、すごかったよ。だから2回目の雪降った日あるじゃん、
うん、
え、あれ土曜日、14日に
金曜から降り始め
で、うん、土曜日の朝私フル出勤だったのね、
はいはい、
朝さ、ちょっとっていうか、まあこの中歩いていかなきゃいけないんだろうなと思ったから割と早めに出てったのね、
うん、
そしたらね、バス1台も通ってなくて運休になっててで大通り出たらびっくりしちゃうの、みんなね、わだちを歩いてんの行列見たくなっちゃって、私そのさ風景がさ、すごいさ、こんなの見たことないと思って嬉しくって、冷たいところ手袋外してスマホでパチパチ写真撮って、うわすげえすげえすげえとかっつって面白半分に撮りながら歩いてて、それで、あ、でもここの輪立ち歩いてるともう前が詰まっちゃってて歩けないからもうちょっとイライラするし、仕事間に合わなくなっちゃうとか思って、で、そっか、歩道の方も歩けるみたいだなと思って歩道に渡ろうと思って渡れる場所を探して渡ったのね、
うんうん、
で歩道の方歩き出したの。そしたら歩き出しのとこだけ結構雪積もってて、つるんって滑っちゃって、滑ってポッて起き上がったっていうね、なんか不思議なね倒れ方して面白かった。
あなた、もう一回言うか、何のテンションそれ。
あ、わかんない、雪のテンション
子供か。
いや超面白かったよね。
いや俺はごめん、面白くもなんともない。
あ、本当。
もうい
や、その人の会も超面白かった。
雪かきに追われるわさ。
まあそうだね、まあ、私ね、今回はね雪かきはね、うん、全部ね男どもに任せた。
俺だって家の前の雪かきやって、うちの隣のまあアパートつかマンションつかあるんだけど、そこって割とこう女性の客じゃねえや、利用者が多いわけで、客じゃねえな女性の利用者が多いんですよ。いやいやいや、利用者が多くて、
で
利用者福祉施設か、まあいや、女性が多いんで住んでんのが、なもんだからさ、一応どこでがあった方がいいかなと思ったんで、一応気引かして入り口ぐらいまで全部やったわけですよ。で、近くのご近所さんの、何、高齢の方が住んでるところとかも一応全部やってあげてって、全部やったわけ。
うん。
もうだって、やってしばらくしたらもう意味なくなってんじゃん。
そうそう。だって意味のない時間にやってたでしょ。
いや、つかでも一回やっとかないと。
ああ。
うん。だってその間に出る場合もあるんだからっていう。だから結局朝一であれで、お袋連れて買い物行ってとかしたもん。
うちの周り最初はだから全然やんなかった。
ああ、無
駄だから。すごかったよ。うん、もう半端ないよ、うちの周りすごい、やっぱ田舎だなと思っちゃった私のだってポッて立って多分膝上まで積もってたから、50センチぐらい積もってたと思う。びっくりしちゃった。まあでもいいや、楽しかったよね
君はそうかもしれんがね、俺はね、車も吸ったし、いろいろ大変でしたけど
バカだよね、うん、私はだからずっと2週間、まるまる2週間ぐらい車一個も触んなかった、
うん、まあ無理だよね。
うん、うちのそばちょっと無理だったから、うん、それでだからずっと歩いてたから、で、いつも仕事に行くとき歩いてっていうかさ、行きはバスに乗って行って、
はいはい、
帰り歩いて帰ってくるんで、まあバスを全然通ってこないからね、うん、だからもう歩いてきた方が早いからと思って歩いて帰ってくるんだけど、ほんとさ、あんまり人の歩いてないところ探しちゃってさ、歩いて、でまた歩いてないところを見つけて、あそこの川沿いの細い道あるんだけど、うんうん、そこほぼその近所の子供がちょっと遊んだぐらいな感じしか足跡ついてなくて、やったーとか思って、そっか、もほもほもほも。
だからさ、
歩いて、キヤーとか言いながら歩いて、超楽しかった。
元気だな、この人。
ね、でもそれを、でも職場で、みんなに、こうだったんだよって聞く、これ楽しかったよねとかって言ったらさ、
うん、
は?って言われて、
うん。俺もその反応。
なんで、はっていうのよ、こんな楽しいのにと思って。まあだから一つの物事ね、楽しみながらやると、もうこんだけ楽しめるよっていう話だよね。
でも前向きには考えてましたよ。雪降ったんで、じゃあ、会社も行けないわけじゃん。だから家でできることをやろうとか、っていう考え方だったりとか、あと、雪かきをすることによって、日頃の運動不足解消するとかね。そう、だからもう、結局、ちょっと話変わるんだけど、1ヶ月ちょいか。
うん、
俺もう走れてないんですよ。
そこ?
うん。走っちゃいけない例出てんじゃん。
うん。
生体先生から。うん、で、3月の頭から一応、走れるようにっていう部分で今、回復させてるわけですよ。
っていうのはこの間話聞いたけどさ、3月ぐらいからちょっと軽めに走ってもいいですよ。そう、
で
だったよね。
昨日まあ整体また行ったわけですよ。
はい。
で聞いてみたのお姉ちゃんに、3月から走ってもいいってさどれぐらいって聞いたら、一番初めの日は500メートルぐらい歩いてください。で帰ってきてください。え？それだけです。それ以上は絶対にダメです。それ歩きです。で少し慣れてきたら、1キロぐらい、1キロ？あっちもじゃん、1キロです。でそれもゆっくりめで。はい。竹田さんダメです。絶対に走り始めると調子に乗って。もっといけるもっといけるってなるから絶対にダメです。
いいこと言うね。
うん、あのねめっちゃ厳しいよ。でもね、なんかつくづく思ったのは事実なんだよね。その子も言ってたんだけど、例えばプロのサッカー選手とかがじゃあ怪我しました、じゃあリハビリしますっていう時のリハビリとかって知ってます？本当にじゃあ多摩県の何回だったりとか、あとはじゃあこの30分間だけ何かやるとかっていうぐらいのリハビリしかしないんですよ。それぐらい精度を上げてシビアにやっていかないとダメなんです、体の調整っていうのは。でプロでさえそうやってるんですから。で私も私で竹永さんのことをそのアスリートとして見て指示しますから従ってくださいねっていうのをはっきり言われまして、はいっていう。はい、
よかったね、いい先生に巡り会えてね。もうガンガン言ってください先生み
たいな。笑顔でさらっと言うからね、
いいね。
うん、でまあその先生に昨日歩き方なんかも全部指摘されまして、まあおかげさんでね、自分がなんで歩いてる時にそうなるのかっていうのは全部理由分かったしね。あー、やっぱりまあとりあえず前向き考えてますよ、この期間を。一応そういう積み重ねを得るための期間だということを考えれば。
そうだね。
ただし太った、絶対に体重計乗ってないけど。
あ、でもなんかね、今日ね、午前中ね、寝ぼけまなこでね、笑っていいと思うの増刊号を見てたら、
うん、だいぶ遅い時間
だな、あの人なんだっけ、あの人、
どの人だよ、
ランニングシャツ着てさ、
武田、そう
そうそうそうそう、うん、あの人が言ってたんだけど、うん、一番痩せるには大股でゆっくり歩くのが一番汗かいていいって言って、で汗かく時間を1日の間に何回も回数を増やした方がいいんだって。汗かく時間というか体温が上がってるっていう状況を1日のうちにだんだんだんだん増やしていくことの方を考えた方がいいんだってっていうことを言ってた。
なんかその整体の方の先生に言われたトレーニングとかってほぼ毎日やってるんだけど、でそれでバランスボードって言えば、なんだろう、低反発のクッションみたいなのの上に片足立ちしながらスクワットやったりとかするわけよ。要はバランスがすっげえ悪くなるのね。で、その状態でバランス取るためには体幹だっけか、その体の軸みたいなものを意識して、で、やんないとバランスが取れないから。で、その状態でスクワットとかやるとすげえきついんだわ。で、体幹とかインナーマッスルとかって言われてるやつを刺激しながらやると、汗かくの早いんだよね。
うん、
結構すぐじっとりくるのね、汗が。
うん、
だからこれは面白いなと思って。
でしょ、うん、私それさもう2年か3年前からずっと言ってたんだけどね、う
ん、痛み見なきゃ分かんないんだ僕。
うん、本当だよね。、うん、絶対それをやった方が汗もかくし、うん、絶対コンディションも良くなるよってずーっと教え続けてたよね、私ね、
うん、俺走ってればよかったから
ばっかみたいなね。ほんとバカ。
走るのは楽しいんだもん。だから今、
じゃあ走る？
今モチベーションとしては、だからその走り、結局ね、その、走り方なんかも、うん、かかと着地をちゃんとしないとダメですと。
うん。
で、俺いろんな、雑誌とかの引きかじりとかで自己流の走り方してたもんで、それもまずいっていうんで、今もうゼロからやり直してるわけですよね。
うん。
で、かかと着地しなきゃまずいっていうんで、わざわざ、かかとが割と分厚いタイプの、ランニングシューズ、
うん、
および、その、ソール、中敷きですよね、うん、スポーツ用のソールまで買いましたからね。はぁ、あ、出費が
ねえ、うん、大変だね。
靴が1万4000円ぐらいで、ソールが4000円だか5000円かな。
マジか。
うん、でちなみに俺だからその足痛める直前か何かに買った靴っていうのがアディダスのジャパンブースト、
うん、
ジャパンブーストだったかな、結構な プロアスリート向け、
うん、
でそれって何かっていうと薄手なんだよね。
うーん、
そう、そういう薄手のちょっと失礼薄手のその中なんていうんだ、あのゴムじゃないけどウレタンみたいなやつ、
うん、
を使ってるやつなんだけど、それは整体のその先生の院長に言われた、それはプロ仕様ですってちゃんと体が出来上がってる人が使うためのものです。はぁ、あ、やっぱね、学ぶことって大事だね。
そうだよそうだよ、まあ、そんな感じの、それで人に言われたことはね、ちょっとでもやってみるってことが大事だよね。
まあ、あのそんな感じの、1ヶ月間でした。引き続き私、
そうなんだ、
はい、
うん、私昨日ね、
はいはい、何でしょう、
ね、私の話聞いてくれる？
どうしようかなどうぞ、はい、聞きますよ、はい、どうぞ。何でしょう？
あのね、私ね、昨日ね、同窓会やったの。
ほう。
中学の時の、まあ1年ぐらい前にもそんな話したかと思うんだけど、うん、まあ1年後に、ね、まあやったっていうか、そう、あのこの1年かけて、
うん、
結構な勢いでみんな友達が友達を呼んでみたいな感じで、
あの、何ぐらい
ほら、みんなやっぱほらみんなね、結婚して外に出れたりとかなんだりとかして、うん、まあまあうん、みんなあちこち行って行方不明の人とかも結構いるんだけどでもそれでも結構連絡先とか分かって、連絡先だけで集まってってる部分が120名、
すげえな、おい。
で実際昨日呼んで来れた人たちは、うん、先生5人含めて80人ぐらい。
結構な数集まったね。
うん、びっくりしちゃったっていうかさ、それさ、最初参加しますって言ったら85名とかだったから、
うん、
それ聞いた瞬間に私、え、無理、私、そんなにいっぱいいるんだから、私、無理、いけない、怖いとかって言って、
うん、
言ってたんだけど、まあ、クラスもさ、多くって、
うん、
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K まであったんですよ。
すげえな。
で、だから、学年で500人ぐらい。
ばっかじゃね
え。いる学校だったの。それで、その、だから昨日集まったのは500人強の、
うん、
16% ぐらいなんですよ、まだ。
それでもね。
それでも80人いらっしゃっていただいて、すごかったの。で、私ね、本当にね、でもね、一応幹事がクラスからだいたい1人ないし2人出てくれ、うん、出てくれっていうか、まあピックアップして、
はいはい、
幹事だけで幹事会が17人ぐらいいたんだけどそれでまあそこで中心になってやってくれてた子が、
うん、
いろいろなんかいろんなことを手配してくれてやったんだけど、でそれのお手伝いも私したりとかしてたんだけども、人数増えちゃった時点で私が行きたくないって言ったら、
うん、
いいから来いって言われてで、まあ、たまたまその子も町田界隈に住んでたので、うん、一緒に町田駅で待ち合わせして、ロマンスカーのチケット買ったからロマンスカーで行こうって言われてはいって言って連れてかれた口だったんだけど、でも行ってよかった、うん、
あ、よかったね。
すっごい楽しかったし、
うん、
これがさ、笑っちゃうのはさ、
はいはい、
さ、すごい、だから、小学校も一緒だった子が、中にはいるわけじゃない。
そうだね、中学校だよね。公立でしょ、
うん、そうそうそう、うん、公立の中学校なので、それで、小学校が5個ぐらいの小学校から集まってるね。
そりゃ、そりゃその人数になるん
だ。で、それだから、うん、やっぱり、でもって、私が行ってた小学校が、途中から5年生の時から人数が多いので、分校っていう形で分かれた学校に私の方は行ったわけよ。だから2つ学校の生徒を知ってるわけよ。
今のご時世で言うと逆だよね。
うん、だから2つの学校の子たちと1年生から6年生までって考えると両方知ってるわけじゃん。
そうですね、
みんながみんな、
はい、
だから、まあ、結構な人数そこそこ知ってる子はいるんだけれども、うん、でも全然覚えてなくて
まあ
ほとんど覚えてなくて
、うん、
名前言われてもあー聞いたことあるかもぐらいな感じで。
だって面影そのものももう薄いでしょ。
あ、そうでもない。
残ってる子もいるんだろうけど、
うん
う
ん、そう、それで
残ってる子って年上ですいませんね、はい、
あんまりよく分かんなかったんだけどでも来てる人の3分の1ぐらいは顔知ってたかな でも話したことはないしっていう人もその中に含まれてるんだけど、
確かこいつ同じ学年にいたなっていう、
だからまあ要は早話3分の2ぐらいは知らない人が来てたわけですよ、
はい、
まあだから怖い、うん、もうああどうしようとか思ってたんだけど、まあでも知ってる顔を見ながら喋ったりとかしてるから、うん、結構喋れたりとかしてやってたんだけど、
超人見知りが、
そしたらね、
はい、
まあ懐かしい友達とか女の子とかと見つけてああとか言って喋ってたりとかしてて、うん、はい、でも自分が元いた席に戻りたいのに戻れなくって、気がつくと周りにこう私モテてたんやで、うんうん、男の子がすぐ周りに来てお
い自慢だぞ自慢
そうね、それがね、
はい、
私全然知らなかった。私さ小学校も中学校も、
うん、
なんかよくさ冴えない子っているじゃない
まあ
いるじゃん、おとなしめでなんかこう勉強もできないし、
まあ、地味な子っていうか
運動もできないし、うん、でもまあちょっとちっちゃくて可愛いかなぐらいな感じで、でもそんなに目立つ方ではないと思ってたし、ほんと自分では冴えない子と思っててすごい嫌だったの、
はい、
歌も下手だったしみたいなね私だって友達にさお前オンチだなって言われた瞬間にもう歌えなくなったからね、
まあ、
未だに人前で歌えないしね、
そうですね、はい、う
ん、でそんな感じだからもうでもオンチではなかったのかもね。
いや、まあ、それはいいわ。
まあいいか。
それはいいわ。
後で言い訳しよう。ほんで、それで、だから、なんかそういう子だと思ってたから、いつも壁際の方の感じの気持ちでいたのよ。
はい。
そしたらさ、みんなさ、言うにこと書いてさ、今更さ、うん、いや、小学校の時、君が憧れの的みたいな。
何
君は憧れの的だったんだよ、みたいな感じって言われたの。
へぇ、
うん、で、中学の時もそうだったしって言って、はぁとか思って、そしたらみんなも、いやー、変わらず可愛いな、可愛いなって言われたりとかして、で全然変わってないねとかって。
モテモテじゃないですか。
うん。で、あと、なんか、ね、みんな連絡先とか書いてもらってる名簿を回してたんだけど、それとは別個でもう個人的にアドレス教えてるとかアドレスの交換したりとか電話番号交換したりとか、電話番号までは入ってないのよその名簿の方
に。まあまあまあとりあえずね、うん、
だから電話番号教えてとかって言ってやったりとか、超嬉しかったみたいなでお前言えよその時にみたいな感じも。
そう、小学校中学校時代とかに、
そうそうそうそう、うん、でもまあそれでも中学の時に可愛いお付き合いをした彼氏がね、
うん、
3人もいて3人、うん、3人
え、何、同窓会に元彼が3人とってことですよね。
うん、
わお、
そうそう、うん、
まあ
びっくりしちゃったんだけどね、一番長く付き合ってた子がすっごい久しぶりに会ったんだけどね、昨日ね、うん、でも人の頭バカバカバカバカぶち上げててめえとか思ったんだけど
でも何、外見的にはどうだったの、幻滅って感じになったりとかはしてなかった？
ほんとね、全然雰囲気違ってた、びっくりしてた。
うん、
びっくりしちゃった。前中学の時は長髪だったの、その子こう前髪長くて、
いやまあそりゃだって髪型どうのこうの変わんだろうけどさ、
いやだからそのイメージの顔だったのよ。
ああ。
そしたら結構短髪になってて顔が分かんなかった。最初ってすごい気持ち
よ
くて。
元彼忘れられてるよ。
二人ともだよ。
私分かってるんだ。
すごい気持ちなくってさ、ん？向こうは向こうで、ひろみみたいな感じだし、うん？あーみたいな感じでさ、びっくりしたんだけど、でも、まあ結構ね、久しぶりに会った割には面白かったけど。
まあ、良かったんじゃないですか、
それ。まあ、それ以外にも、うん、俺もずっと好きだったんだよ、なんか言われたりとかね。もう、お前、今頃言うなよみたいな。
なんだこののろけ。のろけってか、なんだこの自慢。
自慢なのか、
自慢じゃね、
自慢
なの
かな。
だって、いくつになってでも、それはそれで言われて嬉しくないわけじゃないでしょ。
全然嬉しいよ。
嬉しいでしょ、
うん、うん、やっぱり嬉しい。
うん。
あ、やっぱり嬉しいっていうのはないな。すごく嬉しかったし、で全然変わらない。一番なんかねドキッとしたのはね、
うんうん、
ね会った時に、
うん、
いやーこんなに昔と全然変わらない子がいてよかったよって言われて、え、どういうことと思ったら、なんか夢が壊れなくていいよね、こうずっと変わらないでいてくれるとって。でそれはねちょっと嬉しかったな。
でも
まあ夢壊れちゃう人も結構いましたからね。
まあそりゃそうですよね、
うん、
だって 俺だって年末だかなんかとか、年末じゃねえな、なんか去年か何かにさ、その、うん、高校の時の同級生何人か集まった時があってさ、
うん、
その時にその集まった5、6人のメンツの中ですらやっぱハゲとかデブいたもんね。
うん、
高校時代そんなじゃなかったのにっていう。
ハゲとかデブはさ、まだ想像できるじゃん。
まあね、
なんとなく、うん、なんだろうな、やっぱこんぐらいの年になると、その今までの人生のシワとか
年輪的な、
うん、っていうか、あ、
雰囲気、
なんかすごい疲れちゃってる系の老け方をしてる方と、うん、あとまだまだ今こう元気バリバリで頑張ってやってるわよっていう感じの老け方
だって、いや、若干失礼なことになっちゃうかもしれないけど、その、
失礼。
世代的に言えばさ、そこに来てる男の人たちからなんかすると、基本的にはあれでしょ、役職系はついてるわけだよね、大体。
そうかな、そうだね。私以外はみんなそのぐらいの年いってるから。
部長クラスになってないと、逆に言えば、使えない人ってことじゃん。課長くまあ、課長、まあ、会社にも言うんだろうけどさ。
それはわかんないけどな。でも、まあ、役職。
管理職にはなってなきゃまずいよね。
まあ、役職もされてもね、やっぱりさ、なんかね、なんて言うんだろうな、本当に。
何？
っていう。そんなに吹き、混んじゃってるのっていう人と、
うん、
まだまだ普通にかっこよくってイケメンくんとかもいたし、すごい素敵な、あの女性の方もいっぱいいて、でもうセレブママみたいな感じ。
心の中で私が一番と思ってるわけ。
誰が？
あなたか。心の中で私が一番だなみたいな。ああ、
それ一番はないけど、でも、うん、まあ、でもまあキャピキャピっつうか、なんかこう
上位陣が食い込んでるわけだね。
そうだね。ちょっと可愛くて目立っちゃってごめんねみたいな。
おい、何がしてくれよマジで。調子こいてんぞこいつ。
調子こいてん。だってこれ私のラジオ、
あ、
私のラジオ。
まあいいね、別にそれ。でも何、和服で行ったの？
和服で行きました。
久しぶりですね。
そうそうそうそう。そのね、幹事会の一番トップでやってくれた子が、うん、まあ。中学の時に付き合ってた男の子なんだけど、ね。
はい。
その子がね、メールをくれたわけですよ。で、ちゃんと一緒に行こうねって。
うん。
私がもう怖くて行けないって言った時に、ちゃんと一緒に行こうねって言われて、わ、うん、かりましたって言ったら、その後のメールがね、着物着てくのって、メールが来たの。え？着物か。そうか、先生とかも来るし、やっぱそういう風にちゃんと、割と一つのセレモニー的な感じなんだから、そういう感じで行かないといけない。私なんかどっかで、まあ、ジーパンに T シャツみたいな、そこまでラフじゃないけど、
まあ、ある程度、
まあ、いつものなんかね、スカート履いてみたいな感じ、
カジュアルよりのフォーマル的な、
うん、な感じで行こうかなとか思ってたから、うん、あ、着物ね、まあでもそういう風な感じで行っちゃってもいいんだなとか思って、あ、じゃあ着物着てこうかなって言って、うん、今年までお正月とか着れなかったからって言ってさ、
うん、
で着てくことにしてさ、したんだけど、はいはい、まあでも言っても私持ってんのほらデイリーな着物じゃない。
いや、わかんないけどね。
まあそうなのよ。まあまあそうなのよ、というか、まあ訪問着とかそんなね、そういうものは着てかなくて。
いわゆる、着物の中でも普段着の着物
っていう。そうそう、普段、カジュアルに近い、
うん、
お着物で行ったんだけど、まあ、これがさ、受けちゃって。
うん、よかったんじゃないですか。
そうそうそうそう。もう、みんな褒めてくれて。もう、さ、みんな口うまいよね。じいちゃんばあちゃんになってるからさ。うまいんだ、本当に。はぁ、こうやって人のこと褒めんのかって私は勉強になりました。
いいことじゃん。
うん。ああ、そうなのか。でも私にはできない。
意味ねえの。
でもさ、ほら、人を褒めるのってすごく難しいじゃん。あんまり似合ってもないのにさ、あ、素敵ねとかって。
洋服屋の店員じゃねえんだからな。
うん、なんか顔に出ちゃうのね。
お前似合ってねえな、こら！とかって顔をしながら、すごいお似合いですね、みたいな。
うん、いいね、とか。でも、なんか、そういう嫌味が全然なくて、みんなさ、はい。お着物素敵ねとかって言ってくれて、ああ、そういう風に そういう風に自然に言える年齢になっちゃったんだなとかって思っちゃって。
同窓会ってさ、うん、俺も何度か誘いがあったりとかはしたんだけど、特に高校の同窓会とか、まあ、Facebook 関係で小学校、中学校ぐらいの同窓会、うん、中学校だな、の同窓会の話が何回かあったりとかしてんだけど、全部切り捨ててんのよ。
うん。
行きたくないから。
私もずっと行きたくないから、うん、全部行かないでいたんだけど、あのね、今は行かなくてもいいと思う。
ああ、
うん。なんかね、なんだろうな、私もね、何十年ぶりとかいう感じで会った時に、うん、あ、なんかいいなって、今だからなんかそういう関係を持ってもいいかなって思えるようになった。
そう、なんかさ、例えば独身の男女とか、その年ぐらいで集まったらさ、まあ、婚活に近い形になっちゃったりもするわけじゃんか。
ああ、それ嫌だね。
うん、で、あと、まあ、それがいい悪いとかって考えりゃさ、なんかそういったもんは抜きにしたいじゃん、とりあえず。で、会って話をしたとこからそこが、始まるならまだいいんだけど、それがなんかこう、心の中秘めた状態で集まるだとか、あと、何しろその、例えば中学校ぐらいの同窓会だと20年ぶりぐらいになっちゃうわけでしょ？俺もう36だけだから、そうだよね。20年以上だよね。20年ぶりぐらいに会うとさ、20年経ったらもう他人じゃん、完全に。それが怖いんだよね。やっぱ昔の印象とかで話をして、実は悪人になってるとかとは言わないけど、でもやっぱり、考え方とかそこら辺も違ったりはしてくるわけじゃん。
うん、
多分周りから見ても、中学校の時の俺って、プロレスラーになるしかほざいてないから、そういう、何、単純バカな部分は変わってないにせよ。なんだろう、例えば俺がじゃあ、教会で戦略でクリスチャンになってるとか、あと、何、音楽やったりとかしてるとか、あと、まあ、ボランティアやったりとかしてるっていう絵面は想定できないはずなのよ。
うん。でもね、でもね、でもねがいい、うん、合ってんのかどうかわかんないんだけど、あのね、変な話ね、
うん、
会うとね、そういうところはあんまり、ない。
今何してんの？
そう、今何してんの？今お母さん？お父さん？とか、今どこに住んでんの？は聞くんだけど。
あ、そういうことか。その、うん、その時と、今なんだ。
そう。
その間の期間っていうのは特にないんだ。
そう。あなたどうしてどうなったの？みたいな。そんなの全然いらなくて、自分の気持ちの中はもう、その中学生の時に戻っちゃってるわけよ。
あー、なるほどね。
うん、気持ちとか、あと、その関係性とかがそういう風になっちゃってて、で、それで、でも、今のあなたを知らないから、あなた今仕事何してるの？とか、
はいはい、
今どこに住んでんの？とか、お父さんとかお母さん、ね、お父さんとお母さん知ってたりする人なんかは、うん、お父さんとお母さん元気？まだ元気？とか、うん。
ああ、なるほどね。
うん、家族どうしてる？とかって、そういうことは聞くんだけども、なんかあとは、あの時ああだったよな、こうだったよな、とかって。まあでも私はそういう話はあんまり好きじゃなくて、っていうか、だから覚えてないからさ。できないんだけどさ。
今さ、普通に SNS 発達してんじゃん。うん、ミクシーしかり、Facebook しかり、Twitter しかり。で、大抵、なんだろう、同窓会云々の話が始まるのって Facebook とかの方が多くね。やっぱり素性がしっかり出てるじゃん、顔、本名の方が多いから。で、なんだろう、同窓会とかがある。で、そこに行って交流が復活するっていうプロセス別に俺いらないのよ。だから Facebook とかで普通に同級生の連中が連絡取ってきて、あ、どう久しぶりとかって、どこに仲いい奴の申請を OK したりとか、あ、こいつ友達になりたいなと思ったら自分から申請したりとかするんだけど、そこで何人か仲良くなって飲みに行こうかは別にいいのよ。むしろそれはやってみたいのよ。あなたの、あれの飲み友達の子とかいいんじゃんよ。うんうん、あそこら辺なんかは、その学生時代仲良かったから割と。なんでそういうことを、その、ふと飲みに行くとかっていうのをやってみたいんだけど、やれ同窓会だっていうその改まった会っていうのが、なんかすげえ抵抗あるのね。多分高校の同窓会行った時にすげえ嫌な思いしたっていう話、うん、多分前にしたことあると思うんだけど、それの影響がすごいでかいと思うんだけど。
だからね。だから、うん、今は別に行かなくていいと思うよ。
なるほどね。
そういう人は。私もずっとそうだったんだもん。めんどくさいし、その昔話されても全然自分が覚えてないし、だいたい自分が何人組にいたんだろうとかさ、うちのクラスって誰がいたんだろうとかさ、そんなの全然覚えてないわけ。だから昨日も行って、私3年 I 組だったんだけど。
I 組だ
な。うん。私どこに座ればいいのって、最初ね、なんかクラスごとに分かれて座ってたから、はいはいはいはい、で、どこに座ればいいのって彼女が聞いたら、あいぐみの席は向こうから3番目のテーブルにあるからねって言われて、分かった、つってさ、行ったらさ、知らないやつばっかりだったらどうしようかなと思ったら、 顔わかるのよみんな。見た時にあーとか言って、でそれでまあでもあーとかって思うんだけど、でもあんまり喋った記憶がなかったりする人に対しては、うんまあうん、あーこんにちはみたいな感じなの。うん、だけどまあでもその話しやすい人とは話ができるわけだから、
うんうん、
で今どうしてたのとかって、でその結構話しやすかったりする子っていうのは高校の頃に何かで出会ってたりとかってしてるから、うん、その辺までの記憶があるわけよ。で、あの時あって言ってたけど、どうしたって、仕事どうしたとか、
はいはいはいはい、
そういう話から始まったりとかして、そういうのが結構出てきて、ああ、これでいいのかなとか思って。
じゃああれだね、現時点ではまだ俺の場合早いんだね。
知らないけど、いや、それ好きな人はそうやって行くんだと思うけどね。でも、結局そういうのがめんどくせえとか、別にそこまでしたくないんだよねとかって思ってるのは多分私と同じ感覚だと思うから、うん、それだったらもっと、こう、もっと年重ねた時に、なんだろう、もうこれでこの先もしかしたらないかもしれないみたいな時に、ね。
結局そう、そういった時なのか、
うん、死んじゃう前にやっぱりイカとこうかなとかさ、
はい、
そんな感じ、今会っとかないといつ会えるか分かんないからっていう感じで会えて、
もともと俺人見知りとか全くしない人間だからさ、結局行ったら行ったら普通に多分話はできるし楽しめる部分もあると思うんだけど、その分ねめっちゃ周り見ちゃうのね、余計なとこまで、多分相当疲れると思う俺。
だからね、見ない方がいいんだよ。自分の目の前だけ見てた方がいいと思うよ。
そう、なんかね、気になっちゃうん
ですよ。でもね、とにかく本当にね、うん、楽しかった。
あ、よかったよかった、本当に。
うん、すっごい楽しかったんだけど、でもただすっごい人がいっぱいいたから、私はすごく疲れて。
まあ、そうだよね。
本当にもう疲れて。それでだから、結構そうやって連絡取って、またデートしようね、とかって結構やったんだけど、
それいいのか、ま
あ、いいけど。そしたら、だからみんなそういうふうに言われるために、ああ、実はいっぱい こんなにいっぱい人集まってるところではあんまり得意じゃないから、うん、やっぱりもうちょっとこじんまりとしてみんなで盛り上がるみたいな感じで誘ってねとかって言って帰ってきたんだけど、
うん、
あちこちでね、うん、そう言ってて面白かったよ。だから
でもなんか、うん、まあいいかもね、そういう交流が増えるっていうのも。
そうそう、年取ってね、ほら、一人ぼっちになった時にさ、友達がいなくなってさ、困んじゃんみたいなさ。
なんだっけ、就活だっけ。
ひどい、ひどい、それひどい。みんな聞いたもん、それ。私まだ30代ですから
って。あ、そうでしたっけ、はい。
違う。
でも、昨日、なんだっけ、二次会まで行ったんだっけ。
二次会まで行きましたよ。
タフだよね。昨日それやって、今日ボランティアだったもんね。
うん。朝起きれなかったけどね。いや、朝一回起きたんだよ。
はい。
朝一回起きたんだよ。ニャーたちにご飯あげようと思って起きて、
はい、
で、ニャーにご飯あげて、うん、で、おトイレを掃除して、
うん。
猫のね、
はいはい、
トイレ掃除して、そんで、どうしようかなと思って、じゃあテレビの前に座ったらさ、テレビでさ、フィギュアのさ、エキシビジョンやっててさ、思わず見ちゃってさ、羽生くんまで。ほんで、よし、やっぱり寝ようと思って、もう一回寝ちゃって、そしたら起きれなかったね。
だって、ね、まあ、結果的には、結果をさておき、今日あなたボランティアでデビュー戦だったかもね。デビュー戦じゃない、デビュー戦じゃないけど。
デビュー戦かよ。
デビュー戦じゃないけど。
リベンジ戦だよ。
リベンジ戦だね。
そう。いやリベンジもさ、そうだよね。あれもさ、すごいよね。私、頑張ったよね。今年じゃないよ、今月。
そう、私がね、普段やってる音楽ボランティアで、まあ、時折、ハープを吹いてます、ね。
時折じゃないよ。
ここ最近
毎月だよ。
先月吹いてません。
違う、だから言う方違う。
はい、
去年の7月から毎月1回吹き始めて、
うん。
毎月1回じゃん。毎月1曲。毎月1曲吹き始めてずーっと来たけども、うん、先月はちょっと年末年始のためちょっとお休みさせてくださいって言って、
うん、
練習できなかったからって言って、そう。それで練習できなかったので、先月はお休みしました。うん、
ずるいよね。ずるいよね。でも本当に今日なんかもさ、
うん、
ハープをペロッと吹いてさ、うん、そんだけで可愛いとか言われるんだよね。俺1時間フルパワーだぜ。
いつもほら、シンディーって言われてるからいいじゃん。
まあね、おばあちゃま方には大人気だからね。
そうだね。でも、だから、ね、 そうだよ。ねえ、とか言って。
まあ今日頑張りましたね、しかし。
うん。毎日練習できなかったけど、でも、2日に1回ぐらいは、
みっちりと。
やり出せば1時間から1時間半。
坂本九さんの上を向いて歩こうと、あと、ふるさとか。どうい
う。あれは、もう前に吹いたことあるからって言って、今日いきなりポンってやったんだけど。うん、
上を向いて。
いきなりポンってやって、あれ結構
吹けたでしょ。わかった。すごいすごいすごい。うん、
へぇー、
うん。上を向いて歩こうはね、ちゃんとね、それを吹いた後にみんなに歌ってもらって、原曲だと口笛が入るとこね、あのフレーズをちゃんとハープで吹くっていう。
そう、だけどさ、今日の朝になって、朝になってじゃなくて、会ったその時になって、んー、やっぱ G じゃなくて F なんだよね、それ。そんな F でなんか練習してきてないもんとか思って、もう高い高い。
だってこれ、
音出ない出ない。
こっちからすれば、穴位置同じじゃんの話なんだけどね。
だって、でも、本当にで違うから。吹いてみ？
俺吹かねえからわかんねえもんよ。
吹いてみ？
大変なんだよ、ギター弾くのもよ。
高い音のラ、すごいんだから。
うん、いや、音聞いてるの分かったけど、当てづらいんだな、
あれ。
汽笛だったのもんね。ピッピーつって。
なんでこの音これなんとか思いながらさ。
そうですね、やってましたね。
そう、すごい勢いで、もうさ、肺活量フルパワーで。そう。でもすごいよね。体幹鍛え、き始めたからさ、結構さ、続くんだよね。
全部繋がるんだな、それが。
そう。いや、だから私は何のためにやってるって、もうこのためですよ。
ハープのためなの？
いや、違うな。もう人生生きていくわ。長生きするため。長生きしたくねえけど。
でも君十分長生きそうな気がするな、俺。
いやだ、若いうちに死にたい。綺麗なうちに死にたい。若いうちもう若くねえとか言われたらどうしよう。
いや、ごめん、そこら辺どう突っ込もうかなとかね。
どうしてそこでそういう、若いよって言ってくればいいじゃない。
それもどう？
アンナさんは若いよとかさ、思わねえ？
いや、思うけどさ、それ。
思ったら普通に自然に出てくるでしょ？おかしくねえ、それ。いや、
つうかだって、多分、聞いてる人にしても、まあ、これ聞いてない人にしても、周りの人間からすると、あなた、いい意味で化け物使ってるからね。
なんで？
すげえな、あの人っていう。
なんでそう？
うん。それは言われてますよ。
なんで？私言われたことないけど。
あ、そう。
直接みんなそういうのは言ってください。
大体そういうの俺のとこ待ってくるからね。すごいよね、アンナさんってね、とかっていうのはよく出てきますよ。
ねえ、そういうのさ、みんなさ、聞いてる人がさ、もしさ、いたらさ、うん、直接言ってみてください。
あ、なるほどね。
そしたら私、テレビで赤くなりますから。
よくDHC とか化粧品とかの人が言われてるよね。
そんなことないよ。この間フラメンコの先生にも言われたもん。
あ、なるほどね。
そう、自分より年下の先生が、その自分より、
世代みたい
な私の方が若いと思って、そういう話し方されてて、ふとしたことでなんか発覚したら、え？とか言われて、すごい惹かれて。
聞かれたんだ。
びっくりした。でも絶対自分より年下だと思ってたんで、すいません、そんな話し方しちゃってとか言われて、いや、いいんですけど、私何も気にしないでください。
なるほどね。
いや、もう仕草が可愛いんで絶対年下だと思いました。だってさ、
なんか今日はあれだね、終始あなたの自慢で終わった気がするね。
え、そんなことないよ。1年に2回、3回、4回、5回ぐらいは許してよ。
同窓会がさ、同窓会がまたあったとしたら多分同じような話になるんだろうね。それか、同窓会で、今回の同窓会で、まあ、繋がった人と飲んできましたとかっていう話があった時には、
うん、
多分大盛り上がりするんだろうね、こういうのネタでね。
なるのかな。なるのかな。いや、それあれ冗談だよとかさ、嘘だよーとか言われたりしてね、みんなにね。
それはないんじゃない？
そうかな。
まあでも
ほらさ、私いいですよ。誰が見てもほら、いつもずっとさ、可愛いおばあちゃんになれるようにさ、頑張りますよ。
なるほどね。
可愛いおばあちゃんがなるほどとかって納得すんなよ。
いやでも大事なことじゃないの？その、可愛く年をと、重ねていこうっていうの
は。お前は言葉選んだでしょ。神々やったやん。
じゃあ、女性と男性もそうじゃん。男性にしたってさ、かっこよく吹けたとは思うわけじゃんよ。だって俺だってそれは思うもん。
思うんだ。
仮に頭がまあ剥げたりとか、若干腹が出たりとかどうこうってあるにせよ、特にほら、教会で言葉ら面倒見てたじゃんか。そういうのがあるから、そういう連中が大人になった時でも普通に話しかけてくれるような大人になりたいってのはずっと思ってて。
そうだね。いやらしい男は嫌だね。いやらしい男じゃなくて。
例えば、本当に油切った、
バーコード頭の、あの、よくなんか典型的な嫌みったらしいじじとかっているわけじゃんか。
あの人のことかなとか思っちゃいそうな。
そういうのにはならないようにしたいなっていうのはあって。
トシ、
う
ん、さんみたいな感じ。
まあ、イメージがそういう、まあ、歳がだいぶ若い人たちからも気楽に話してもらえるような人にはなりたいっていうのはある。
まあ、そうだよね。私もそう思ってるんだけどね。でもやっぱりどんどんどんどん離れていく人は離れていくよね。
まあね、ただそれはもそうだけど、ただやっぱなんだろう、なんだかんだで教会の若い連中、
近づいてくる人は近づいてくるけど、
そうですね、
不思議だよね。
不思議だね。教会の若い連中と飲んだりする機会なんかもあるからさ、そういうので普通にこう話ができるのはありがたいと思うけどな。
そう、そいつらが全然さ離れていったんだよね。なんかつくよ。
遠慮してんじゃないですか。
可愛がってやったのに。
はい、いいじゃないですか、今日はいろんなね、いいことあったんだから。
まあそうだね。
昨日、今日とね。うん、また一週間頑張りましょうよ。
もう本当に、これからもう、ほら、顔のシワを伸ばして頑張ろう。
頑張ってくれ。
それ何も
、はい、
終わりたくない、今日終わりたくない、はい、
そういうことで、また次回の更新を楽しみにと。なるべく、また
来週やろうね。
ふざけんな。来月も、まあ、多分音楽ボランティア。
来月か、2週に1回。
勘弁して、勘弁して。俺無理、今、激務なんだから。俺のツイッターとか見てんべ。
え？知らない。
あ、そう。あ、そう。はい、そういうことで、
ごめん、本当に、皆さん、すいません。うん、私、ツイッターとか、フェイスブックとか、うん、本当に最近、3日に1回ぐらいしか見ません。
うん。タイムラインなんかダダ流れしてるってことだよね。
そう、すごいの。今日はどこ、今日はどこ、今日はどこって、もう、右手の人差し指がブンブンブンブンブンブンブンブン動く感じ。
一番左下のボタンポンと押して駅一番出しとこまで行くじゃん。
でもさ、ほら、見たいじゃん、その間をさ。どんぐらいかな、溜まってんの。あ、これ何、あ、これ何とか言って止まってみるわけよ。
なるほどね。
ブンブンブンブンブンブンブンブン右手の人差し指が走るわけですよ。そんな状況で見てますけど、みんな見てるので、私もたまーに、ブソッと、つぶやきますから。
そうね。
絡んできてください。
はい、わかりました。今日の収録もね、本当は曲突っ込もうと思ったんだけど、
突っ込むよ。
無理無理無理。サイズ的に無理、尺的に無理。君喋りっぱなし。ということで、
いや、じゃああそことあそこ切ってもいいで。
いいよ、もうめんどくせえから。あれだもん、今日のボランティアの時にさ、一応俺新曲、
うん、
歌ってたやんか、オリジナルの新曲を。
おーおー、歌ってたね。
あれとかを突っ込もうかなとかって考えながら所得してたんだけど、無理なんで、またの楽しみということで。
ごめんなさい。
いえいえ。
皆様、ごめんなさい。
はい、そういうことで、また次回の更新を楽しみにですね、来月もまたお会いしましょう。
そうですね。じゃあ、アンナのエルマの冒険でした。
アシスタントのシンディでした。さよなら。
バイビー。